当世長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。89回目の今日のテーマは江戸散布その6です。今回の皇帝は大村から園木です。1826年2月16日の午前7時、諫早の城下を出発したシーボルトたち一行が大村の城下に到着したのは正午前でした。大村の城下にも本陣と脇本陣があり、特に本陣は鯨長者と呼ばれた深沢義太夫の屋敷だったところで、豪華な構えで知られていました。シーボルトたちがこの本陣と脇本陣のどちらかで昼食をとったかは分かりませんが、その昼食をとった宿の庭には蕗が植えてあり、シーボルトはそのうちの一本を植物園用として出島に送ったこと、その蕗が晩秋に花をつけたことなどを江戸散布紀行に記述しています。またシーボルトは大村湾の真珠の採取にも興味を持ったようで、潜水夫が海中から素晴らしく上手に真珠を取ってくること、真珠は深ければ深いほどその形が大きいこと、本真珠は小さいものでも小判2枚、現在のおよそ20万円の値段であったこと、さらには貝類をデザートとして食べるように勧められてびっくりしたが、貝を生で食べたり焼いて食べたところ美味しかったと記述しています。昼食を済ませると大村の城下を出発、その儀宿に向かいました。途中氷川を渡り江口浦や松原を通っています。江口浦は紙すき職人が、松原は鍛冶職人がたくさんいると記述していますが、この江口浦と松原を通ると宝庫原、現在の大村市共和町に通じるとも記述しています。しかしこれはシーボルトの記憶違いです。きっとシーボルトの頭には1658年に起こった大事件、氷崩れで殉教した131人のことが残っていたのでしょう。当時氷川には橋はなく、飛び石伝いに渡り千綿も山沿いの急な坂道を越えていましたが、その様子を描いた川原慶画の氷川図と千綿図がオランダのライデン国立民族学博物館に残されています。ではここでお時間です。当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。